神は本当に言われたのですか。これは、蛇、まあ、サタンの言葉でありますが、これを題につけさせていただきました。でヨハネの福音書には一章一節に、初めに言葉があったで始まって、言葉は神であったとあります。でこのサタンというのも非常に狡猾で悪賢いものでありますから、この言葉を巧みに操るわけです。でこの今お読みいただいた3章はいわゆる原罪と言われるアダムとエバの罪のことが記されているわけですが、この原罪を辞書で調べてみますと、このように書かれています。キリスト教で人類の祖が犯した最初の罪のこと、蛇にそそのかされたエバと共にアダムが神に背いて禁断の木の実を食べたことが旧約聖書創世記に記されている。アダムの子孫である人間は生まれながらに罪を負うとされるというふうに書かれています。でここに注目すべき言葉が、エバと共にアダムが神に背いてとあります。で今お読みいただいた3章の6節のところに、女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えた。でこのアダムとエバとヘビとのこのやり取りは、そばでアダムは一部始終をこう見て聞いておったわけであります。でこの共にいたというのが辞書にもそのまま引用されておるわけですが、だからアダムもエバも同罪と、アダムは止めることもなく神の言葉に従わずにエバの言葉に従って罪を犯してしまったというところで、まあ、同罪ということになるわけですが、でこの話をただの神話と捉えるか、神様の言葉、神様の物語と捉えるかによって、まあ、生き方が全くこう違ってくるわけですが、今日はこの言葉について6つのポイントに、絞ってといいますか見ていきたいと思いますが、まあ、1つは神様がアダムに言われた言葉で、2つ目は蛇がエバに言った言葉、3つ目は人間の思い、欲望、この神様の言葉に付加したり削除したりした言葉で、4番目にこの罪のなすり合い、責任転嫁の言葉で、5つ目は罪の報いで、6つ目は神の憐れみというところから見ていきたいと思いますが、まず1つ目の神様がアダムに言われた言葉でありますが、これは今日お読みした3章の前の2章16節に書かれています。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。で17節に、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたわけです。でこの時でありますが、状況でありますが、18節に、また神である主は言われたと、人が一人でいるのは良くない、ふさわしい助け手を作ろうと言われた時でありますから、この時はまだエバは誕生していなかったわけです。で神様はアダムと一対一で対話をされたということになるわけです。神様がアダムに語られた言葉であります。で2番目に蛇がエバに言った言葉でありますが、3章1節、さて蛇は神である主が作られたあらゆる野の生き物のうち他のどれよりも賢かった。言葉をこう非常にこう巧みに、ある聖書ではまあ狡猾とか悪賢くとか書かれていますが、言葉をこう巧みに操って、まあ、いわゆる誘導をするわけであります。で蛇が女に言った言葉は、その木のどれからも食べてはならないと本当に言われたのですかと。で神様がアダムに言われた最初の言葉は、 園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたわけです。でまるでここにこう引っ掛けるように、ここに誘導するかのように、本当に言われたのかとエヴァに蛇が尋ねておるわけです。でこれはまあいわゆる誘導尋問でありますが、答えをそこに導き出そうという質問の仕方であります。で3つ目に、人間の思いとか欲望を神様の言葉に付け加えたり削ったりするということでありますが、2節に女は蛇に言った、私たちは園の木を食べてもよいのですと。で3節、しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと女は蛇に言っておるわけですが、しかし神様は園の中央にある木の実についてこのようにはそれ触れてはいけないとか、このようなことは言っておられないわけです。これはエヴァが付け加えて言っておる言葉でありまして、でさらにあなた方が死ぬといけないと、この前に善悪の知識の木の実を食べたら死ぬと言われたんですが、この善悪の知識の木というのが抜けておるわけです。で自分の思いで、エヴァは語っておるわけでありますが、申命記 4-2 と言いますと、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならないとあります。自分の思いとか価値観とか欲望とかで言葉を変えたりしてはいけない、神様の言葉をストレートに受け入れてそれをそのまま行うということを神様は言われておるわけです。まあ話は違いますが、昔教会で伝言ゲームとかいうのをやったことがあります。でこう2つか3つぐらいのグループに分かれてこう同じ情報を流していくわけですが、結局最後に聞いた人はちょっと違う答えになるわけです。右に曲がれていってるのに左にというような答えになってしまう。これやっぱりこう伝えていくときに人の思いとか価値観とか記憶違いとかが出てきて、最初に言われた情報がきちっと伝わらないということは、私たちもこう教会の中でそういうゲームをして知っておるわけですが、で4節のところに蛇は女に言ったと、あなた方は決して死なないと、それを食べるとき目が開かれてあなた方は神のようになって善悪を知るようになるという、でそれを言われてエラも本当にこう美味しそうで、神様のように善悪を知ることができるのであると、神様のようになれるんだという、そういう欲が出てきて、思わずその神様が取ってはいけないという実を取って食べてしまうことになるわけですが、6節にその実は目に親しく、その木は賢くしてくれそうで好ましかったと、女はその実を食べて共にいた夫にも与えたと。でここで、まあ、一部始終アダムも見ておったわけですから止めることもできましたし、エヴァの言葉に従わず神様の言葉に従っておればこのような罪に陥ることはなかったわけですが、アダムもエヴァと同じように神様の言葉に従わずエヴァの言葉に従って食べてしまったと、ここから人間の中にこう罪が入ってきたわけですが、第1ヨハネの 2-16 を見ますと、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。神様の言葉ではなくて自分の欲望とか目に映った肉欲とか情欲とか名誉欲を神様のようになれなりたいという、そういう思いで選択をしてしまった。でここでサタンはこの実から食べなさいということは命令はしていないわけです。というのはサタンはその責任は取れないからであります。あくまでもそういうふうに誘導はしていますが、最終的に 選んで決定して食べてしまったのはエヴァであります。そういう自由意志というのは神様はお与えくださったわけですが、それをいかに使うかということになるわけですが、これがエヴァはこう目に見えるそういう欲に惑わされて食べてしまったということになるわけです。で、次にその罪のなすり合い、責任転嫁という、さらにこう罪が膨らんではらんでくるわけですが、まあ、私たちは日中はこう仕事をしたりして神様のことを少し忘れておるんですが、夕日がこう沈んでそよ風が吹いてきて静かになってくると、神様の存在、まあ、作り主の時、作り主を覚える時ではないかと思うんですが、その時に神様が来られるのをエヴァとアダムは感じて、で、神様はあなたはどこにいるのかと尋ねられると、エヴァとアダムはこう隠れるわけです。それは神様がやってはいけないという木の実を食べてしまった、裸であるということが自分たちに分かったので隠れてしまったわけでありますが、で、神様は私が食べてはいけないという実を食べたのかと言われますと、アダムはあなたが私のために備えてくださったというように、神様のせいのように言うわけです。そしてさらにこの女と、まあ自分のあばら骨から作られたエヴァ、骨の骨、肉の肉と言われる、まあ、一体的なアダムに対してまるで他人のようにこの女というふうにこうアダムが答えておるわけであります。で、13節に、で、神様は女に何ということをしたのかというと、蛇が私を惑わしたのですとエヴァは答えるわけです。で、ここに、まあ、責任転嫁があるわけですが、ヤコブの1章の14節15節を見ますと、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと。食べてはいけない実を食べ、そしてさらに何で食べたかと聞かれると、人の構成にしていくとい う, こうだんだんだんだんこう罪が膨らんでいくところを 見させていただくわけですが、そしてその罪の報いとして神様は15節に、私は敵意をお前と女との間に、そしてまたお前の子孫、女の子孫との間に置くと言われました。それは16節に、女には生みの苦しみであり、17節に、男には労して働いて、そういう労働の苦しみ、そしてさらにこのエデンの園から追いやられて別のところでこう耕すという、そういう労働の苦しみをお与えになり、で、まあ、塵から出たものは塵に変えると、罪の支払う報酬は死であるという、最終的に死ということにつながっていくわけでありますが、まあ、最後に神様の憐れみについて見ておきたいと思いますが、21節に、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。革の衣というのは動物を犠牲にして革の衣を作るわけですが、神様はそうして裸のアダムとエヴァに革の衣を着せられた。これが神様の憐れみでありますが、私たちアブラハム・イサクの話はよく知っておるわけですが、イサクを捧げようとした時にその身代わりとして羊が捧げられた。で、神様の憐れみというのはもう天地万物を作られた時から、まあ、無限の愛を持って憐れんでくださっておるわけでありますが、その神様と人間との断絶を埋めるために御子イエス・キリストをこの地上にお送りくださって、私たちが罪を悔い改めることによってその回復の道、救いの道がを開いてくださったということになるわけであります。 まあ、この福音を私たち一人一人、まあ、まず家族とか知人とか含めて一人でも多くの方に伝えていきたいと思うのであります。